前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、大型連休直前、まだはスタートというタイミングで聞いている方も多いかと思います。今日はですね、久々に全国の議会のお話をお届けしたいと思います。全国若手市議会議員の会から杉山義弘会長と奥村直樹顧問にお越しいただきました。杉山さん、奥村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。実はですね、この収録の時にというのは、沖縄で全国の地方議員が集まった研修会がありましたね。7月17、18日両日で、地方議会研修会 in 沖縄と題しまして、私どものローカルマニフェスト推進連盟と、そして全国若手市議会議員の会共催で、研修を行いました。テーマは地方議会のオンラインと DX、 この潮流に乗り遅れるな、基本から最前線までということで、はい、一部中山中学校の取り組みの事例もご紹介させていただきながら、基本的には DX の話ということで、基礎から最前線までしっかり学べた有意義な研修会だったと思います。お二人はどうでしたか。まず杉山さんから
お願いします。はい、よろしくお願いいたします。千葉県松戸市議会議員の、全国若手市議会議員の会の会長を務めております、杉山義弘と申します。今日はですね、前泊美樹に訪問させていただいて、那覇市議会の方にお邪魔させていただきましたけども、本当にコロナ禍で、リアルな研修っていうのがなかなかできないっていうのがもう3年近く続いていて、そんな中で久しぶりに沖縄に来れたというのも嬉しかったですし、何よりもその仲間に会えたというのが嬉しい研修でした。また内容もですね、本当にローカルマニフェストさんの方にすごくいろんな事例報告をしていただく中で、やっぱり我々自身がですね、こう仲間がこう活躍をして、こう実際に形になっている事例っていうのをたくさん学べたので、すごく刺激になった研修会でした。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。皆様のおかげで大盛況でね、那覇とも満席、コロナ対策しっかり取りながら、はい、オンラインからも参加してということでした。はい、奥村さん、いかがでしたでしょうか。
はい、私はですね、ちょっと仕事の関係で昨日の夜、到着したものですから、残念ながら昨日の事例発表を聞くことができなかったんですが、今日は先ほど言いましたオンライン、DX 時代の物事伝え方みたいな講習で、非常に本当に身になる話で、オンラインの話を聞けば聞くほど逆にリアルの良さっていうのもやっぱ見えてきてですね、今日オンラインで参加しているメンバーもいたんですが、リアルで参加してよかったなということが実感としても残る、そういったことが実感できるようなんですね、中身だったかなと思います。
そうですね、コロナ禍で、さまざまなオンラインや DX の動きが議会でもね、進んでいますけども、よくオンラインで今は行政視察を受けてくださるところとかもね、増えて便利になりましたが、実際行かないとわからないことっていうのも ね、ありますのでね、はい、その辺をうまく使い分けて、おっしゃるように本当にリアルの良さっていうのは改めて感じることもできたし、オンライン の、 使い勝手の良さ、両方使い分けられれば、なお機会も良くなるかなと思いました。ところで、お二人は沖縄は何回か。
もう私は本当にコロナ禍の前は毎年
お邪魔してました。
ダイビングが趣味なもんですから。
ああ、そうなんですね。はいはい、
前回実は私たちの関東のブロックの、研修会で、やっぱり前泊美樹さんに、お褒めを頂いて、沖縄でも研修やらせていただくこともありましたし、
はい、
それ以来の今回沖縄だったんですけども、もう本当にこの3年もう、コロナ始まって2年半ですか、本当にその2年半で沖縄も随分変わったんじゃないかなっていうのは感じましたね。
ですよね、国際通りとかね、
もうあれだけ賑わってた国際通りがやっぱりこうね、空きテナントがすごく増えてるなっていうのも目につきましたし、やっぱり歩いてる人の数もやっぱり前に比べるとだいぶ減ったなっていうのは本当に衝撃でした。
毎年お越しいただいてるとそういった変化も感じていただけるんですね。これから元気にしていかないといけないですね。
いや本当に、
はい、 奥村さんはどうでしょう、はい、北九州市議会議員
ですね。あ、そうですね、そうですね、はい、はい、先ほど言い忘れました。私は議会の方での行政視察で結構ですね、あの那覇市だったり、いくつか の、 あの町にお邪魔させていただいたことがありまして、それ以外ではですね、プライベートでも、まあ、もちろんあの家族も大好きで来たこともありますし、あとはまた別議会とは別の、まあ、仕事というか関係で、毎月それこそ来ているような時期があったんですけども、その、まあ、もう本当その1年間毎月来ることを、まあ、一つ楽しみではあったんですが、ちょうどコロナに差し掛かってですね、あの本来より半分も来れず残念だったなと思ってます。でも食べ物も大好きですし、本当にいつも楽しみで仕事も合わせてきてます。
食べ物は特にどういったものがお好きですか？
豚肉が好きなので、あのそれに関わるものもどれもミミガーであったりラフテーだったり、まあ、みんな好きですし、そばも大好きです。
手びちも召し上が
ってます。食べるの、
はい、なるほど、まあ、お二人ともね、
ジューシー、
あーねー、嬉しいですね、うん、まあ、じゃあ沖縄のことよくご存知でね。
あの奥村さんは本当に地元にいるよりも全国を駆け回ってる人なん
です。
ほぼほぼ地元にいない。
これってね、あの行っていいかはケースにあると
思います。いや、もう大切だと思います。外から
そうなんですよ、
地元を見ないと、
それもそうなんですけど、バランスが議員は何かと求められるものですからね。私もいろいろところを言われるところが
やっぱりあの我々あの仲間いると全国に選挙応援に行くじゃないですか、
はい、
あの私松戸市の市議会議員選挙ってあの統一選とずれてるんで、うん、みんな来てくれるんですね、うん、
はい、
でそうするとそのお返しをしなきゃいけないんです、ね、やっぱりあの義理と人情の世界
で、うん、そうですね。で
そうすると私統一選の時ほぼ松戸にいないん
ですなるほど、
ほぼほぼ全国あちこちに、まあ、大体2ヶ月ぐらいずっとも選挙応援でも、仲間ができるとやっぱりそういうのがね増えますから、
う
ん、
そうですね、
まあ、お互い持ちつ持たれつ ね、 そ、 ね、はい、そこら辺 の、 あの全国各地の政策を TTP してね、はいはい、徹底的にパクって地元に生かすと、はい、 そ、 うすはい、ね、そういう活動ですので、はい、ご理解いただければと思います、はい、さあ、ところでこの全国若手市議会議員の会、どういった組織なのかお伺いしたいんですけども、はい、条件がもちろんあるんですよね、
はい、一応あの我々の会は、原則として、35歳までに初当選をした45歳までの会というふうに規約に謳われております、はい、でまあブロックごとに事情が違くて、例えばまあ36歳とか37歳で選挙のタイミングが来るっていう方もいらっしゃるので、はい、一応各ブロックでは39歳まで、認めていいですよというふうにさせていただいているので、まあ、実質的には39歳までに初当選をして45歳までの、超党派の政党問わない会になってます、うん、今全国でだいたい500人ほど
500人、
はい、おりまして、
すごい、
やっぱりあの岡尾昨日の研修会の拝見してても、うん、やっぱりローカルマニフェスト推進連盟さんにはやっぱり我々の OB とか、はい、もしくは現役の仲間がたくさんいるので、だいたいこう重なってるかなという気はします、
ね、
うん、
なるほどですね、はい、500人で、各地域でブロックごとに分かれているんですか？
はい、はい、あの全国9ブロック分かれておりまして、まあ、北は北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中国、四国、九州と、はい、なので実はあの沖縄県はあの今九州ブロックの中に入っていただいているという形になるんですけども、実は今まで沖縄県では研修というのをやったことがなくてですね、公式に、なので今回の研修が初めてさせていただいた、我々の歴史の中ではもう大きな一歩を踏み出させていただきました。
なるほど、ありがたいです。あのなかなか沖縄と九州の扱いって難しいところが距離的に ね、 ね、はい、あるんですけども、そうですか。じゃあ沖縄のメンバーっていうのはまだ
そうですね、あの昨日初めて一人お入りいただいて、
ああ、そうですか、
はい、ただ歴史を振り返るとなんか過去には いらっしゃったらしいんですけども、
そうですか、
相当昔の話だったので本当に久しぶりの沖縄県の会員が増えたと喜んでいま す、
す、ね、はい、はい、あの年間を通して、まあ、先ほど研修という話がありましたけど、はいはい、大体年間を通してどういった活動をされてるんでしょうか？
はい、大体あのブロックごとにこうなんていうんですかね、研修をセッティングをお願いをさせていただくんですけども、大体、うん、そのブロックにお願いする研修が4回、うん、あとは会長の所属しているブロックで総会をやるということで、大まかに公式には5回やってますけども、ただ実際はあの部会制を引いてまして、その部会が独自の研修をやったり、もしくはその各ブロックと共催でやったりっていうので、ほぼほぼ毎月何かしら 研修はやってまして、
うん、
なので
毎月
ですね。で、我々の会員だったら誰でもどこでもそれは参加して構いませんという会です。
まあ、くしくもコロナの関係でオンラインが盛んになったので、うん、非常に回数は増えてますね。まあ、どこかで本当しょっちゅう研修会があちこちでやってるっていう状況ですね。
部会というのは例えばどういった？
そうですね、あの、まあ、年度ごとにその会長があのやりたい部会を設置するんですけども、うん、まあ、例えば組織拡大部会でありますとか、うん、もしくはあの、まあ、危機管理とか防災の部会でありますとか、うん、それぞれのその時々のテーマに沿ったものをこう設置して、ね、でそこが中心になっていろんな企画をしていくという形です。
なるほどですね。はい、最近はどういったテーマが多いですか、研修などは？
やっぱり DX はかなり、デジタル化 DX っていうのはデジタル庁ができて以降はかなり増えましたし、あとやっぱりですね、あの全国なので、実はあの日本災害大国ですから、大体どっかしらで毎年いろんな災害が起きてるんですね。そうするとやっぱり自分たちの仲間の自治体が被災するっていうパターンが結構多いもんですから、やっぱりそれに関する、復興とかの研修とかっていうのは本当に、はい、あの毎年必ず設置されてる形ですね。
なるほどですね。
はい、直近だとやはりその例えば、まあ、東日本大震災から始まり熊本もそうですし、そうするとその、ね、毎年地震だけじゃなくて水害とかもかなりあって、はい、やっぱりそういう研修をやることはかなり多いと思います。
なるほど、そうですよね、はい、全国的に、まあ、課題になっているというか、はい、気候変動でもですね、はい、あの先が読めない、はい、あの気候状況といいますか、はい、あの地殻変動とありますのでね、はい、大事なことですね。はい、あの、奥村さんは顧問ということで、まあ、45歳
はい、
は卒業された。
まだ、今年
、
はい、卒業
です。なるほどですね。あのということはおそらく奥村さんの方が長くこの、若杉の会いらっしゃるんですかね。
先ほど同じぐらい長いんですよ、
はい、私が28で初当選して、うん、はい、今年44なんですけど、はい、もう当選してすぐから出ますので、
あ、多分長いです。私32で初当選で、はい、1年か2年、3年目ぐらいに入ったんですよね。だから多分杉山会長の方が歴が長いかなと思いますね。
ことが起
こり、結構ね、一緒の全国役員やってる期間が長いので、はい、本当に盟友って感じで、
うん、
お互い全然の政党も違うんですけども、
うーん、超党派っていうのがいいですよね。
はい、はい、
あのどうですか、あの全国的には、はい、まあ、若い議員や、うん、あと女性、はい、まあ、多様なあの、うん、方々に議員になってほしいとか、うん、あの沖縄はあの那覇市議会 の、はい、あの若い議員多いですけども、はい、あのなり手不足の問題、はい、あの那覇は全然、うん、なんですが、うん、あの40人に対してこの間の選挙も67人立候補してますけども、はい、などもありますけども、うん、ここ数年何か変化といいますか、若い議員が増えた、うん、まあ、またはその活動形態が変わってきたとか、うんうん、いかがでしょうか。
はい、ですか、
あの、
はい、私が当選した頃だから言うと十数年前はちょうどこう若い議員がこう流行ってきたというか、うん、若ければ正直言うとこう通るとか有利っていう時代がしばらくあって、
うん、
で若手の結構不祥事とかもその後結構増えてきてですね、一時期私の感覚で言うとそのこの10年の間に一応なんか若手ブームなんか終わったなっていう、うん、正直時期があって、最近またちょっとその古い政治の嫌気というか、なんかそういう感じで、まあ、最近無所属とか若手とかってい こう色のついてない候補を好むような、まあ、そういう方が勝つような選挙をこう目にすることが増えたなというのは個人的なところですけども感じますですね。
いかがですか杉山さん。
やっぱりあの実は私電化学院長くやってる中で組織のこうデータとかよく取って、まあ、選挙の応援とかもあるので、はい、各統一地方選ごとのデータを取りまとめてた時期があったんですね。そうするとですね、ある一定の時期に急にガクッと候補者が減ったタイミングがあったんですね。でそれは何かっていうと、あの実は私たち当選した当初って地方議会の議員も年金があったんですね、
う
ん、
あ、
議員年金があったんですけど、
はい、
やっぱりあの当時あの国会議員年金の、うん、やっぱりこうあまりにも手厚いことに関する世論の批判とかが強まった時期が、う
ん、ありましたね。
ちょうどあの、はい、多分政権交代の直前ぐらいですね、
はい、
でそれの煽りを受けて実はあの地方議員年金も廃止になったんですね、うんうん、で実はその次のその廃止になったその次の年の統一選の候補者が我々の会のデータですけども、取ったら2割ぐらい減ったんですね、候補者がですね。 やっぱさっきおっしゃってたそのなり手不足っていうものは、うん、やっぱりどうしても若手ですから、長いんですね活動期間が、
はい、
でそれでやっぱり自分の生活というものも他に、なければならないっていう中で、非常にその不安定化を加速させちゃったのかなっていう気がしてます。
なるほどですね、はい、確かにあの私、その政権交代の来た2009年に初当選なんですね、はい、であのしばらくして議員年金なくなりました、で確かあれでしたね、昔の議員年金っていうのは3期勤めれば年金、
ね、は
い、
10年です。
12年、
3期10年
確か10年で
10年でということで3期ということなんですかね、っていうようなことを聞いて批判が強かったです、はい、であのあれ廃止された原因はもう一つ、その市町村合併が進んで、はい、その支える母体の負担が大きくて、はい、制度として持ちえないということで、はいはい、新しい年金制度に移行するというようなことで一旦廃止をしたかと記憶にしております、はいはい、でその議論がまだ道半ばなんで空白期間なんですね、私たち
結局あのなくなって終わったという
そうですね、はい、ただあの、まあ、全国市議会議長会ではあの厚生年金制度への移行、はい、まあ、公務員と、まあ、はい、私たちも特別公務員ですけども、はい、ということの検討といいますかね、はい、話もありますけど、でもその前に例えば議員という身分をどうするのかっていう議論から始めないと、この年金問題っていうのは市民の理解も得られないし、はいはい、そこからかなと思ってるんですけどもね、いかがでしょうか。
本来はね、やっぱりおっしゃっていた通り、あの全国民が一つの年金制度に集約する過程の一つだったはずなんですね、ところがそれがやっぱりあの当時はマスコミはじめですね、その制度批判の方にかなり、はい、あのシフトしちゃったっていうのがありまして、そういう意味では、まあ、道半ばどころかもうなくなっておしまいみたいな
で、
ちょっとあのもう一つちょっと話ずれるかもしれないんですけど、ちょっと我々の一つの大きなテーマで今あの議員のセカンドキャリアについてすごく考えるようになってます、
はい、そうですよね、はい、で
ここのところの統一選であったり他の選挙でですね、実は若くしてもう期数を重ねたんだけど辞めてしまう議員っていうのがだいぶ増えてきました。やっぱり我々40代ぐらいになってきた時に、おそらくですね、その個人的には次出れば受かるんだろうけど、でもじゃあいつまで自分がやるモチベーションが保てるかなとか、もしくはその自分として転職のタイミングとしてこれが最後のタイミングなんじゃないかって考えたりとか、もしくはあの議会でやることがもう達成してしまった、
はい、
もしくは達成できないことが分かってしまったっていうモチベーションを落として辞めていく若手がかなり増えてきました。逆に私はそれがすごく危機的なもんだと思ってて、やっぱりそれなりのこうなんていうんですかね、情報とか研修とか勉強とか、はい、いろいろ集まるポジションが議員なので、それがもう少しちゃんとそのライフスタイルとしてこう若手が最初にやって途中で抜けてもまた戻ってくれるとか、そういうもうちょっと柔軟な立場制度であった方がいいんじゃないかなっていうのは最近感じるようになりましたし、そういう能力を民間で生かしてもらえないかなっていうのはすごく感じてます。
奥村さんいかがですか。
まあ、もう今会長がおっしゃった通りだと思うんですけど、とりあえず切れ目のないって意味ではやっぱ確かに厚生年金制度なんかに移行すれば、会社を辞めた方であってもまたそう途切れなくなりますしとか、だから家族がやっぱり不安に思うっていう方もたくさんいらっしゃって、家族の反対で出られない、そもそも出られない人もいるし、一方でその市民の皆さん未だに議員年金あると思っている方たくさんいらっしゃって、
そうですね、
まだ言われます。
退職金だ年金だっていう話、もうとてもなんか不幸な状態だなと、まあ、いい状況ではないなと、年金に関してはですね、移行するのはそれで早く検討してほしいなというのは思いますけどですね、
私たちも前の議員年金制度みたいなものを、に戻るわけではなくて、新しい形の時代にあった形の年金制度の議論を、まあね、しなければいけないですし、あと本当に専業とするかどうかですよね、はいはい、今のところ報酬ですからね、
そうですね、
はいはい、その辺の議論も必要だと思います。またセカンドキャリアの問題っていうのは本当に身につまされる話で、あの海外などではもっとフレキシブルに、まあ、議員を、まあ、ステップアップの一つのあのキャリアとしてやって、まあ、またさらに違う仕事に展開していくとかね、そういったこともあるんですけども、あの若い議員があのどっと増えた、あとっていうのはやはりそのセカンドキャリアの問題って出てくると思うんですが、例えばそのセカンドキャリアで成功した事例っていうのは、
そうですね、あの結構そのセカンドキャリア として全く政治を辞めちゃう人っていうのも多いんですけど、まあ上の選挙に挑戦して辞めていくって人が一番多いと思います。はい、でその中で面白いなと思ったのは、最近はやっぱりあの農業に、うん、農家になったりですとかね、あと例えばそのなんていうんですかね、こう研修とか、あとそういう行政向けの教材とかを、はい、そう作成したりと企画する、そういう会社に行った方とかもいますし、あと面白いところは M&A の会社立ち上げたりとか、ただもともと実際はあの本業を持ってたって方が多いもんですから、新たにやるっていうのだと、今なんか要は何かしらつながりがあるところに行くっていうのが多いかなと。
なるほどですね。
少し宣伝をさせていただくと、はい、あのやっぱりこの全国私以外議員の会のネットワークをうまく使っている方も結構多くて、まあ、その営業というかその物を例えば販売するにしても情報を得るにしてもですね、そういう意味でもこうやっぱネットワークってとても大事だなと彼らを見て感じますですね。
なるほどですね。そのまた議員の、まあ、ちょっと特殊なあの知識とかもたまりますそれをスキルとネットワークを生かした形で、あとあれですよ、あの一度議員をやると、うん、あの就職できないというこれは社会的な課題として捉えていただいて、こう色がついてしまうとなんかね再就職もできないということは、本当に議員になることがハードルが高いことになるので、さまざまな方が経験して、そのことによって民意が多様に反映されるという。なるほど。今あの、若手、市議会議員の会のメリットの一つをおっしゃっていただきましたが、こんな特典がありますと言いますか、メリットがあります、まだまだあると思うんですが、また紹介いただけますか。
ありがとうございます。じゃあ私からなんです。やっぱりあのとにかくその地域地域に精通している会員の集まりですから、やっぱり行政がセッティングする研修とか視察とはまた違った視点の視察とか研修が組めるというのがあります。例えばちょっと今企画段階なんですけども、あの今度北海道で視察をするんですけど、それはあの飛行機を飛ばして空から北方領土を見ようなんていう企画を考えていたりとかですね、はい、実はそれにはあるその北方領土の支援団体からの補助金があったりとかで、はい、そういうのを組み合わせてやれないかなとか考えてるんですけど、そういうのも地元でそういうものがあるよって分かる人が組むので、非常にこう何ですかね、他の団体ではできない研修っていうものを組みやすいんですね。あとやはり一番のメリットは、私はあのモチベーションの問題だと思います。あのちょっとあのこちらのチラシにも書かせていただいたんですけど、やはりあの未だにですね、あの地方議会地方政治においては若者は僕はマイノリティだと思っていまして、私が28で初当選した時、あの当時20代で全国で、当選してた地方議員の数って 0.8% ぐらいだったんですね。でじゃあ私たちの会の年齢ぐらいまでバッと広げて、じゃあ令和2年どうだったかっていうと、それでもやっぱり 4% いかないんですね。つまり我々は確かに今あの地方政治の世界で、まあ、ジェンダーとか、まあ、いろんなマイノリティに光が当たるような時代にはなってきたんだけど、そもそも私たちはそういう地方政治のマイノリティの立場だったんだと、だからこそ辛いこともあるし大変なこともあるんだけど、でもこう全国に目を広げてみると、同じ仲間が同じ悩みを抱えてて、同じように行動してるんで、やっぱりそういう仲間がいるっていうのは自分たちのモチベーションになるし、自分の地元の活動での、あのガソリンになると思ってるんで、非常にそれが一番のメリットだと思います。
では最後にまた小村さんから、
はい、そうですね、私自身の経験から振り返ると、やはりあの例えば行政視察を事務局経由で取った場合は、同じような規模の町に行ったりとか、あるいは決まってくるところがある中で、これはさっき言って会員がそれぞれが企画をしますので、普通だったら多分行かない町だったり聞けない事業だった話とかが本当に多く聞けるっていうのは非常にメリットの一つだと思います。あとはまあ、選挙という面でいくと、超党派の会であるので、まあ、でもこの全国市議会議員の会として行きますので、普段じゃ多分入れない選挙事務所だったり、他の党のですね、ご選挙を垣間見れたりとか、こんなのすごくいい経験に なりましたですね。
なるほどですね。はい、私はちょっと年齢が言ってしまったので大変資格ないんですが、どうぞ関心のある方、ホームページ覗いてみてください。どうもありがとうございました。本日の前向きの議会劇場ゲストは全国若手市議会議員の会から松戸市議会議員でいらっしゃいます会長の杉山義弘さん、そして顧問の北九州市議会議員でいらっしゃいます奥村直樹さんにお話を伺いました。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。